ディアスーパーウーマン204回目のエピソードです。皆さんお元気ですか？今週もディアスーパーウーマンの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。初めて聞いてくださっている方はようこそいらっしゃいました。もうそろそろね、この番組も一時的にお休みをしようと思ってるんですけど、そんな中聞いてくださってありがとうございます。はじめまして。占い師の方に向かっている今田真理子です。昔は生理コーチもやってたんですけど、生理に関してはね、自分が生理がなくなる頃になるともう自分のこの関心が更年期の方に移ってるので、今生理コーチのことについてはあんまり話していませんけど、もしよかったらお付き合いください。で、いつも聞いてくださってる方はありがとうございますね。いつも本当にいろいろ聞いてくださってありがとうございます。最初のこのイントロでグダグダ話をということなのでしようと思うんですけど、してくださいっていうふうに何人かの方が言ってくださってるのでしますけど、最近すごい思うんだけど、こうポッドキャストを始める方が増えたみたいで、競争率がこうすごい上がってるんですよね。で、すごい面白いなと思うんですけど、その全体、なんていうのかな、たくさんの人がやり始めたんですよ、ほんと最近。で、これを見つけてくださる方自体が、それ自体がなんかもうすごい嬉しいというか、それくらいすごいこう競争率が、ポッドキャストを始めて競争率が激しくなってるなっていうのをこうひしひしと感じるんですね、最近。だからといって別に何を変えようとかは全然ないんだけど、でなんかね、そのたまにそのポッドキャストのランキングとかを見たりとかすると、そうは言ってもランキングはいいところにいるんだ、いつもいいところにいるんだなって本当思うくらいこの番組は長く続いてるんですよ。ありがとうございます、皆さん。こうやって聞いてくださってる方の本当おかげでもう本当に続けてるんですけど、で他に話すことっていうと、昨日ね、久しぶりにもうすごい激しい系のヨガを本当に久しぶりにやったんですよ。もう体がもう今日ね、筋肉痛だらけですもう本当でね、昨日それで一緒にヨガをやった友達がいるんですけど、その子はね、ユダヤ系アメリカンなんですね。やっぱりそのこの戦争が起こってるところで、ユダヤイスラエル政府がやってること自体っていうのはもう本当個人としては反対なんだけれども、いろいろ複雑な気持ちをなんか本人と話してるとね、なんかもうどうすりゃいいんだろうねっていうことで話は落ち着いたんですけど、もちろん私はこのガザで起こってることに対してのその意見っていうのを言えるほど私は背景を知らないので、またこれはね、もうちょっと勉強してからと思う、ずっと思ってるし、私の役目はこのユダヤ人の人と話すことだなって思ってるんで、機会があったら積極的に話をすることにしてるんですけど、やっぱね、ユダヤ人の中でも複雑は複雑なんだけども、またそのきっぱり4人くらいいるんですけど、ユダヤ系アメリカ人の友達がきっぱり分かれてますね。今のところきっぱり分かれて2対2で、なんかこう意見がこうパックリ分かれてますね。それはそれでなんかこう、でもね、一人一人の話を聞くともう本当にね、深いんですよ、いろいろ。だから私はこっちの方でいろいろソーシャルメディアで言ってることよりも、これをやっていきたいなっていう風に、今後もこれをやっていきたいなっていうのは思いますね。彼女も昨日言ってたけど、アジア人の人たちとこのことについて話すことは初めてって言ってました。友達同士ではもちろん話してるみたいだけど、同じユダヤ系の仲間たちとは。アジア人の人と話すのはね、これが初めてって言ってたので、そういう意味でも私はこれをユダヤ系アメリカンの人たちと一対一で話すことは続けていきたいなと思いますね。それにしてもね、昨日のヨガが激しくてですね、ヨガやってる人ならわかるかもしれないけど、サイドプランクって言って、片手だけでこの腕立て伏せ、なんて言えばいいんだろうね、片手だけでこの体全身を支えるっていうサイドプランクっていうのがあるんですけど、もうね、ひどい。もう腕がブルブルしちゃって、昔ね、そんなことなかったんですよ昔って言っても5年くらい前ですけど、そんななかったんですよね。もうね、 全然ヨガやってなんか、なんだか盲腸の手術してからこう体をストレッチ、体の前面をこうストレッチするとお腹のところがまだつるんですよね。でそれがあるのでしばらく控えてたらヨガをやる習慣がねちょっとサボっていてやってなかったんだけど、前はねこんなことなかったんだけどねって思ってました、というわけでですね、というわけで今日の、ゲストの方なんですけど、全然というわけで全然話飛ぶんですけど、今日のゲストはですねオンラインで本屋さんをやってる夏美さんをお呼びしました。夏美さんはねこの女性としていろいろこの本を通していろいろ開けた世界が見えてきたということでですね、彼女の話を聞いていると多分ねなんかこう女性の本屋っていうのが日本にどれだけ少なくて、そしてどれだけ貴重かっていうのと、本を選んでる人っていうのが女性っていうところでですね、それもすごいとても大切なことだなって思うと思います、これを聞いて。というわけで本編聞いてみてください。 See you later。 今日はオンラインもそうだけど、今本屋はオンラインだけ今はそうよね。
あ、そうです、オンラインでやってます。
Okay. オンラインで本屋を経営されている神田夏美さんをお呼びしました。神田さんはですね、恵美子さんのところビジネスグループで会って、で私はそのオンラインで女性がオンラインでもその実店舗でもどちらでもなんですけど、女性が経営しているその本屋って全然ないよねっていうところ、そこで私はあこんなことやってる人いるんだねって興味を持って、私はこういう面白い人と、あこういう面白そうな人と話してみたいと思って無理やりお越しいただきました。夏美さん、今日来てくださってありがとうございます。
お呼んでいただいてありがとうございます、マリコさん。
いえいえ、
夏美さん夢のようです。
なんでそんなお世辞から始めるの。
いや、そんなことない。始めづらい。よく聞いてるので
始めづらいじゃない。
ポッドキャスト聞いてます。
ありがとうございます。ね、夏美さんをお呼びしたのはその最初、今も言ったけど、その本屋っていう、まずその夏美さんがその本屋をこの 本が好きだから本屋をやってるんだろうし、なんかその他にはない本をセレクトしてるっていうところもあるんだと思うんですけど、まず夏美さんのちょっと生い立ちをちょっと聞きたいと思います。まあ、まず一番最初に聞きたいのが、一番最初のその本の記憶、はい、本を手に持った記憶って何だか覚えてますか？一番最初の本って覚えてますか？
あ、記憶では、やっぱ母親に読んでもらった童話みたいなのですかね。なんかムーシカミシカっていう、北極熊の兄弟とかのお話、なんかちょっと内容までは覚えてないんですけど、ムーシカミシカっていうワードだけ覚えてます。
へえ。
なんか読んでくれたかな。読んでる姿しか覚えてない。
私が自分で覚えてる本っていうのは、もう私はすっごい本当にね、みんなこれ聞くと笑っちゃうかもしれないけど、こっちに来るまで本全然読んでなかったんですよ、アメリカに来るまで。で、20代に、だからこっちに来たの28歳なんですけど、28になるまでね、全く本読んでなかったの。むしろ本が嫌いだった。で、なんかもうなかったらしくって、わけわかんないみたいな。で、すぐそれで登場人物が多い本とかになると、もう面白くなくなっちゃって、もう誰がどうなってるかわかんないっつって、途中で全部やめてたのね。なんかもうそういうダメな人だったんですよ、私。本当は。すごいダメな人だったんですよ。で、なんかそれで大学院にこっちで大学院のところで本読まないとか言って言ったら、えとか言って、本読まないってどういうこととか言って言われたことあるの、クラスメートに。
ああ。
それくらい、本当にそれくらい本読まなかったのね。全然読んでなかったの。で、英語の本も、そんなね、こっちに来たての時なんて全然読めないから、教科書をさ、30ページとか読むのにさ、1日かかったりとかするわけですよ。で、そんな中でどんどん本が嫌いになっていくわけ。特に英語の本では嫌いになっちゃうの、宿題で出てくるっていう、こう、そういう嫌なものっていうふうに思っちゃうから。
まあそういう本あのがあるんだけど、急に本を読み出したのはね、なんでなんだろうね。私はなんかこう急に読み出すようになったんですよ。なんでだかわかんない。なんでだかわかんないけど、なんか少しずつね、なんか読みたいなって思うようになったきっかけはちょっと覚えてないくらいなんですけど、なんかね、読むようになったんですよね。多分、夏美さんも、本が好きになった時っていつぐらいだか覚えてます？なんか本でそれのめり込んだ年齢とかね。
なんか私も、全く読んでない時期とかあったんですよ。本を全く読まない時期。っていうかもう、あれなんですよね。私もなんか、長い本は、全然やっぱ登場人物が多いと、もうわかんなくなっちゃうし、読めないから、途中でもうやめちゃうんですよね。読んでる途中でやめちゃう。短い方が割と好きなんですけど、のめり込んだ記憶ってなんだろう。なんか私、本を読むっていうよりは、もう本が好きなんですよね。本そのものが好きです。だから なんて言うんだろう。読まなくても、買い集めるって感じ。だから、
コレクターアイテムになってんの。
買って積んでますよ、普通に。
OK。積んどくはいっぱいあるのね、じゃあ。なんか積んどく
あ
いっ
り
ぱ
ま
いあり
す。
そうだね。
本棚に入りきらないし、もう目いっぱい入ってるし、積んでますね、いっぱい。もう、いっぱい読むようになったのは、あ、いつだろう、なんか時期でこういう作家をいっぱい読んだりとかあるんですけど、なんか割となんか明治大正あたりの作家の本にはまってた時期が、あ、いつだろう。20代前半ぐらいですかね。あったと思います。なんか、やたら、太宰治とか、谷崎潤一郎とか、なんか、そういうのを好んで読んでる、なんか、その世界が好きっていうか、そういう時がありましたね。一人で、一人で部屋で地味に読んでる。そういう面がありますね。外行ったら、なんか、普通に、遊ぶんだけど、友達となんか買い物行ったり、飲み行ったりとか、普通にするんだけど、家の中ではもうなんか一人で 本読んでるのが好き。
っていうかね、でも、なんちゅうの、昭和じゃない、明治とか大正って今言ってるね。
うん、
そ
多
の
分
谷
その
崎、
頃だと思
太宰
い
治
ます。
とか、そう、太宰治とか谷崎潤一郎とかさ、あそこら辺ってその、ごめん、私もちょっとわかんないんだけど、戦前ちょっとぐらいよね。
だ
戦
と思
後、
います。
戦前戦後なんかそこら辺あたりよね。なんか、
なん
じ
か
ゃあ、
着物とか着てる、着物から洋服に変わる前とか、なんかそのあたりじゃないですかね。多分。
私が今読んでるのはね、堀田芳恵さんです。堀田芳恵
堀田
さんご
芳恵、
存知ですか？
知らないです。
若き詩人の肖像だったか、今読んでる本の名前も覚えてないんだけど。そう、
いや、そういう
若
もん
き
ですよ。
詩人の肖像だったと思うよ。これを今読んでて、なんかね、もうあそこら辺の多分文学って一番すごかったと思う、日本文学の中で。一番。あそこからでも戦後になって、で、バブルを通してから、バブルを通っちゃうと急になんかもう、文章の質が落ちてる感じがしちゃうんだよね、どうしても。私の中では。で、だから、その戦前戦後、戦中はないけど、戦前戦後、あそこら辺だから、多分1930、40ぐらいだと思う。あそこら辺は日本文学の最高潮だったんじゃないかなと、なんとなく思う。全部読んでないし、わかんないけど。でも、なんかそんな感じがする。で、読んでて、なんちゅうの、そこら辺の、その明治とか大正とかのを読んでて、何かこう、多分、今生きてる時代の自分ってこう違ったりとかするって思うじゃない。全然
あ、思
違
い
うじ
ま
ゃない、
す
考
ね。
え方でとか。どこら辺にその惹かれて読んでたんですか？
ああ、なんだ
なん
ろう、
で
なん
別に
か。
共感するかしないかって、もちろん日本人で日本語を話すっていうところで、 共感する部分はいろいろたくさんあるんだろうけど、違う時代の人とかだってね、共感する部分はたくさんあるんだろうけど、違うとこだってたくさんあるでしょ。
いや、もう違うこと、そうですね。ああ、なんだろうな。太宰治は、人間失格が、なんだろう、ここまでなんか行くかみたいなところに、なんかこう、破滅の極みみたいなのを感じて、自分はそこまで破滅、なんか、そこまでいけないなみたいな、やっぱ自分でなんかしっかりこうブレーキかけるからそこまで行ってはいけないみたいな、ブレーキが自然にかかるからそこまではいけないけど、こんななんかもううわーっとそこまで行っちゃってる男のなんか破滅さになんか惹かれたっていうよりは、なんか読みたい、のめり込んでしまったみたいな感じですかね。なんかもうわーっと読んだ記憶があります。谷崎潤一郎は、なんかね、もう全部別に読んだわけじゃないんですけど、春金章っていう、割と短めの小説があって、それは、目が見えない琴の先生、女性と、それのなんか、サポートをする、なんか召使いみたいな感じの男の子のなんかちょっと恋のような話なんですけど、それはなんかね、もう読んでて、文章を読んでて、泣いたんですよね。自然に涙が出てきて、あ、
なん
なん
で？
て美しい。なんかね、最後いきなりなんか涙出てきました。なんか表現が美しかったのかな。なんかその世界をこう、その話をこう想像でなんか出てきて、読んで、イメージしてたら涙が自然と出てきたっていうのですごい印象的だったのと、あとね、有名なところだと、知人の愛っていうなんかちょっと 変な小説があるんですけど、それは少女に狂った男の破滅のような話なんですけど それもなんか、なんだろうな、ちょっと言い方は強いかもしれないけど、感想としてはなんか幼い少女を自分のところに引き取って、その女に狂ったなんかもう男の顛末みたいな感じで。あれ、止まった？大丈夫ですかね。
聞いてるよ。
そう。で、なんか愚かだなって思って読んでました。
でもそういうさ、なんかこう、全然違う人たちの話とか、その破滅の方向にも、なんかさ、その今まで出てきた本の中の主人公ってみんな破滅に向かってってるじゃん。
破滅ですね。
でしょ？
なんかそういうの好きで読んでたんですね。
破滅に向かってる人のなんかこう、破滅っぷりが読んでた時に、やっぱなん
ね。
か、でもまあ、思春期の時ってそういうのありますよね。なん
なん
か
か
そんな
中
気
二
がす
病が
る。
ちょっと長かったのかも。
そうに、私、その日本語がよくわかんないんですけど、その中二病ってどういう意味ですか？
ああ、なんだろうな。なんかこう自分のこう世界に入り込んで、なんかこうちょっとこうやさぐれたような感じ。
それはいつぐらいの年齢のことを、時のことを言うんです か？
ああ、なんかね、中学2年生あたりにそういうふうになりやすい傾向から中二病っていうのがあって、それが私長かったんじゃないですかね。
なんかそのね、今読んでるその大正とかそこら辺の人たちのは、ね、作家の話とかを読んでて、で、そこから多分もっともっとこう、広がってってだと思うんですけど、なんかこの、ね、太宰治とかもそうだし、谷崎俊一郎もそう、俊二郎だ、俊一郎だよね。俊一郎も、だけ
え、
ど、
俊一郎でしたっけ？ちょっ
俊
と
二郎
名
だっ
前
たっ
も
け？
怪しい。俊一郎。
俊二郎だ
俊
ったっ
一
け？
郎。
俊一郎だよ ね。
ちょっと怪しいですね。
そう、あの二人とかね、なんか私も全然読んだことない。私も人間失格を読んだけども、随分前に読んだかも全然覚えてない。もうどういう内容だったかっていうのもちょっと覚えてないんだけど、あれじゃない？そこからでも、なんちゅうの、読書の幅、読む本の幅を広げていくって、なかなか、どうやって広げていったのかなと思って。
ああ、どうやって広げてったんだろう。なんか私結構いろいろ幅広く、なんか興味がどんどんどんどん広がってっちゃう感じですかね。だから、なんかまあそういう明治あたりの作家の、まあ、いわゆる文豪って言われるような作家を読んでた時期もあったら、そこから普通っていきなり読書をやめちゃったりとかしたり、音楽とか映画とかにハマっちゃって、そっちの時期があったりとかもしてたし、でふと映画から原作が読みたくなってまた本に戻るとか、なんかこううまくこう広がってくんですよね。なんか、あ、この人なんか実は作家じゃなくてアート活動、アートとかもやってるらしいって知ったら、じゃあその人の作品週読んでみたいなって言ってアートの方に行っちゃったりとか、で、そうするとなんかもうアートばっかり読むっていうか、アートだから何ですかね、作品集とかビジュアルブックみたいなそっち読んだりとか、じゃあなんかいきなり今度漫画に行ったりとか、なんかここの分野の本を読みますとかっていう、そういうのはないですね。結構幅広い
Okay.
感じ。
だからその自分の興味によって、なんかその時々のその興味があって、で、そこから、その興味を広げる最中の通過点として本があって、で、そこでまあ映画とか音楽とかそういうのがあって、で、その通過点の中にその原作を読みたいなっていう興味になったら、その本に戻ってったりっていう感じだったと思うんだけど、そんな中で、でも本っていうのはずっとなんかその好きな媒体として今も残ってるわけでしょ？もちろん音楽
は
だってなんだって残ってるのは好きなものが好きだし、なんかね、いろいろあるんだろうけど、その本自体が好きっていうのはどういうこ
い。
とか少し説明してもらってもいい？
難しいですね、説明が。本って結構こだわって作られた本だと、こう手に本をこう持つじゃないですか、こうやって。その持った重さとか、表紙の紙質とかで開きますよね。で、開いた時に紙の素材がその本によって違う。で、本自体を作るデザイナーさんっていうか作家さんとかもいるんですけど、なんかもうこだわってると本当なんかもう紙がなんかある時から違う素材の紙になったりとか、あと表紙を開いたその裏側のここにもすごいなんかこだわりがあるよ、イラストが書いてあったりとか、なんかもう見て楽しむ、触って楽しむっていう感じ。
でも
そ
そういうのっ
れが
て、
好き。
どうぞ。これが好きなの？OK。なんか
そ
でも
う
そう、なんて言うんだろう。他のアートの媒体でそういうのってあんまなくないですか？ね、例えばだから、
あ、
絵画とかだったらすごいやつとかだと触れないじゃない。
あ、
で、見
絵
る
画。
こと、そう、壁にかけてあるやつとか写真にあるやつとかってすごいやつとかは触れないだろうし、で、その
あれですよ。
質感とかさ、質感とかそんななんかこう見た感じはわかるけど、直接触ってこうやるアートって少ないじゃない。で、
あれです
しか
ね。
もその重さを感じるとかそういうのもできないじゃない。だからなんかそういうなんかこう、
あ、アー
体を、
ト？
そうそう、アート、他のアートはね。
あ、アートだと、あれですね。図録ですね。
なんかそういう、なんちゅうんだろう。重みとか、手とか、触覚とかで頭も使って体感できるっていう、体感できる、体感しつつ楽しめるものって、なかなか多分そう言われてみるまで、本ってそういうなんかこう可能性があるんだなと思って、今すごい考えちゃったんだけど、そう言われてみ
そ
れ
うです
ば、
ね。
本って、ほらもう電子になったりとかしてるでしょ？で、私も電子の本を読んだりとかも、もう私時間がないからオーディオブックで聞くことがすごい多いんですよね。
私もそうです。
そうそう、もう本当にね、通勤時間とか、もう本当にね、読むとなんかもう目が疲れちゃったりとかするから、もう全部最近オーディオブックばっかりなんですけど、そういうふうになんかこう、なんて言うんだろう、消費っていう媒体としてその本が売られ、 で始めると、そのアートとしてその本っていうのを楽しむことがやっぱ私はないなって今気づいた。そう言われて。なんかその芸術、そのいろんな人が手を加えて作った一つのアート作品として本を読んだことがないなって今すごい思った。だからそれはその考え方はすごい新鮮ですね。ほらね、写真集とかだったらね、もちろんその見たりとかするけど、なかなかそういうふうには考えてたことなかったから、すごい今の考えが新鮮でした。で、ここからなんかその本っていうその媒体自体、そのね、メディアっていう本、消費する対し、消費っていうよりもその感じてこう、いろいろ感じてこう、情報を入れるっていうことだと思うんですけど、なんちゅうんだろう。夏美さんにとって、本って、なんちゅうの、情報を仕入れるものだと思いますか？それともなんかこう、ためにこう、使うもの？それともなんかこう、物語を、こう、なんて言うんだろう。エンターテイメントとしての本もあるし、その情報を仕入れるための本もあるし、いろいろあると思うんですけど、夏美さんにとって、その、まあ、いろんな本は、いろんな形の本があるからいろいろあると思うんですけど、夏美さんにとって大体その、中心、本のその中心的な、夏美さんにとっての、また、とって本っていうのはどんな存在かなっていうのが聞きたかったです。
情報は、あれですね、もう SNS で勝手に入ってくるから、情報を取るというよりは、なんだろうな、読んで感じる、考える自分でっていう感じですかね。読んで体感もするし、考えることもするし、なんか、なんだろうな。なるほどねって思って気づくとか。あ、みたいな感じ。
じゃあ、その主人公を通して、例えばストーリーものを読むことが多いんですね。じゃあ、情報を仕入れるっていうわけではなければ。例え
そう
ば、
ですね。
自己啓発本とかあるのも、私も自己啓発本が大嫌いで、も
そうなんですね。
う、特に日本語で書いてある自己啓発本がもうめちゃくちゃ嫌いなんですよ。めちゃくちゃ嫌いなの。何が嫌いって、あの内容の薄っぺらさが嫌いなんですけど、全部が全部って言ってるわけじゃないし、私全部読んだことないからわかんないけど、少なくとも私がこれまでこう目にして、いろんな人が勧めてる本とかを読んでみたけども、途中で全部もうほとんど読み終わったことないです。もうつまんなすぎて、あ、もうこれ知ってる、あ、これも知ってる、これも知ってるってなっちゃうから。だからその、夏目さんが読む本って、なんて言うんだろう。そのもの、ストーリー性のあるものを、だってさっきの太宰治だって主人公がいてストーリーが展開してたりとかしてるでしょ？だからな
そう
ん
です
か、
ね。
そういう物語、主人公がいて、キャラクターがいて、物語がこう進行していくものを、読んで、そこからなんかき、そこの、そのなんていうの、その中にいる主人公のキャラクターを、の感情をこう文字として読んだときになんかこう気づいたりすることが多いってこと？
なんていうんですかね。物語は、最近は全然読んでないですね。まあ、結構人気の作家が、なんか新しい本出したとかって、まあ、なんていうんですか、村上春樹とか、和尾石黒みたいな、そういうあれですよね。物語っていうか、ストーリーって。そういうのは、ほとんど読まなくて、まあ、割と読んでる、物語で読んでるって、結構ムーミンとか 読むんですけど
OK,
ムー
OK.
ミンとかは読むけど、なんだろうな、なんていうんですかね、こういうの、物語っていうんですかね、記録とか？記録みたいな本とか、あと、なんかちょっと問題定義してるような本っていうんですかね。なんか人を追ってる、こういう人を追った、なんか、ドキュメンタリー映画ではないけど、なんか、
OK, じゃあ、
ドキュ
ノンフィ
メン
クシ
タ
ョン
リー
だ
的
ね。
な。そういうことになりますかね。
そこで、なんかこう、気づくことが、ノンフィクションね、例えばだから、私が最近読んだのか、日本の売春事情とかさ、 なんかそういうのとかを読んで、なんか、いやー、すごいなって気づいたりとか、これが現実なんだ、日本の現実だなっていうのをこう見せつけられるような力強いものとかってたくさんあるじゃない。やっぱ特に。私はなんか日本ですごいなって思うのはノンフィクションのことから、ノンフィクションが一番すごいなって思う。日本語である本の中ではね、最近私が読んだ中で。で、そんな中で、私がちょっと話が飛ぶんですけど、この間日本に帰った時に、本屋を、なんかこう、行く機会があって行ったんですけど、なんかもう地元の本屋がほとんどなくなってた。
ああ、悲しいですね。
ほとんどなんか本当に、どれくらいあったかね。5軒ぐらいあったのが、もう2軒潰れてたかな。それでだからもうこんな中でその経営が成り立ってるのもすごい。ね、なんかもう本当白紙もんぐらいなんだけど、なんかそんな中で、その夏美さんがそのオンラインの本屋を作ろうと思ったのはなんでかなと思って。
いや、本当そうですよね。
ごめん、
本
違う、
屋も
夏美
儲
さん
から
の、
ない。
そう、なんか違う、夏美さんの本屋がね、その経営が成り立たないんじゃないって言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、その経営ってもちろん、もともとその本屋っていうその経営自体がすごい大変なはずなのに、その、オンラインの本屋をやろうと思ったのは、なんでかな、この中でその、オンラインの本屋を、しかもその、ね、本当の実体の本ですよ。あの本を売ろうと思ったのは、なんでかなと思って、その、ね、いくらでもデジタルの本とかね、あるで
そう
し
です
ょ？
ね。
そう、そんな中でその実体のある、その本当の本を、オンラインで売ろうと思ったのは、どうしてかなと思って。
なんでですかね。なんか、まあもう本を読むというか、まあいっぱい、こう、あ、これもいいな、こんな素敵な本があるんだって思ったりしたのを、まあみんなにも、読んでほしいとか、まあ読書っていうものを通して、もっと自分の力で考える、なんかそういう、なんか人というか女性がもっと増えてほしいっていう、なんか漠然としたなんか思いっていうか、なんか結構女の人っていうか、まあ、元職場の女性の人とかと話すと、あ、なんか、あ、そこまで考えないんだみたいな、なんか思わされることが多くて、いや、私はそこまでは考えないなって。例えば、あ、そうですね、なんか例えば、私、ついこの間まで会社員だったんですけど、その、まあ、前いた職場で、ちょっと移動して違うところからまた戻ってきた女性の方がいるんですけど、あ、でももう辞めちゃうんだよね、私、みたいな話をしたときに、なんかまあちょっといろいろ思うところがあってさって、その時は深く言わなかったんですけど、いろいろ思うところがあって、ちょっともう私はちょっとここはまあいなくなるわみたいな感じで話したら、ああ、そっか、まあ私もいろいろ考えるところあるけどねって彼女が言ったんですよ。で、じゃああなたはずっとここで働き続けるの？みたいな話をした時に、まあ私はもうここしかもう生きていけないからみたいな。もうここでしか私はもう居場所がないからみたいな。もう今更どこも行けないしみたいな答えを言ってて、え、そう？そんなことないでしょうみたいな私は言ったんですけど、いやもういいな私はここでみたいな。なんかそういう会話。え、そんなことないよってすごく言いたかったんですけど、まあ、そこちょっと仕事中だったし、それで終わっちゃったんですよね。
待って、そこはその考えが、その浅いっていうのは、その視野が狭いなっていうふうに思ったってこと？
なんか私はここでしかもうできないわってなんか決めちゃってるところとか。
OK。じゃあさ、本を読んでて、私はここでなきゃ生きていけないっていうふうに、思ってない、夏美さんは、本のどこからそれを拾ってきたんですか？
あ、いろいろ読んで世界は広いって感じたのと、
例えば何の本を読んで世界は広いって思うようになったんですか？
何の本、なんだろうな、
一つか二つか三つか。
本ですか？
うん。
ちょっと用意してなかったんだけど、自分で起業した人とかの話とかの、なんか寄せ集めた本とかがあって、で、なんか、まあ、いろいろ苦労話も載ってるんですけど、なんか最後にみんなへのアドバイスみたいなのがあるんですけど、それがなんか、まあ、とにかくやってみなきゃわかんないとか、なんかそういういろんな人の言葉が、なんか響いたというか、そういうのをなんかひたすら読んでたら、なんかここでずっとなんか苦しんでるのはちょっと、なんかもう、なんか言うの難しいですけど、なんかどっか行けるはずみたいな風に思った。ここでなんかじっと我慢して、結構なんか我慢してるなってなんか自分で思ったから、でもここでしか生きられないんだよっていうのは、一度しか人生ないのに、なんかそれで我慢してここで終わらせるっていうのはなんかちょっと、なんか虚しい人生じゃないかなってちょっと思って、ですかね。
じゃあその本を読んだことによって自分のなんかこう視野が広がってったっていうよりもなんかこうまあ自己啓発みたいのを読んだんだろうし、その本を読んだら読んだだけその世界観がこういろんな人の世界観が見えたところで、その隣にいた職場の人がそういうなんかこう世界がちっちゃくなるようなことを言ったときに、あ、私ってもしかしたら成長したのかもしれない、本に成長させられてたのかもしれないって思ったこととかないですか？
まあ、本で成長したっていうふうにははっきりは思わなかったですけど、たくさんまあいろんな本を読んでたからそういうふうに思えるようになったんだなって感じですかね。
逆になんか
だ
その、
から、
どうぞ。どうぞ。
そう、だからなんかこういう本があるんだけど読んでみてって私がそこで言ってあげればよかったんでしょうけどね。後でちょっと後悔しました。
ああ、だから、その、なんかこう、その自分で進めなくてもいいようにオンラインの本屋をやってるってこと？
まあそういうのもあります。なんかその人がなんかこうちょっともうちょっとこう広がる考えとかこう広がるものの見方とか考えとかもそうですけど、なんか今以上に広がるようなきっかけの本が出会えればいいな、みたいな。ど
なんか
れ
そ
とは
の、
言わないけど、どれとは言わないけど、ちょっと読んでみて、なんか私も、なんか例えば、女性はなんかもうちょっとこう、なんかできるはず。私でもできるはず。自分はできないって思ってたけど、それはなんかもう勝手にそういうふうに思ってたけど、でもなんかできるんじゃない？やってる人いるもんみたいな。なんかそういうきっかけになれるよう、なるような本をなんか提供できたらいいなって思ってます。
なんか多分その、なんちゅうんだろう、可能性がこう、自分で切り開いてった人たちの物語とか、その人たちの実際のストーリーとかを、こう、たくさん書いてある本をこれまでたくさん読んできたんだと思うんですね。だけど、その中でその、夏美さんがオンラインで出してる、そこ、売ってる本の中に、自己啓発も一つもなかったじゃん。だか
ああ、
ら
自己
なん
啓
か、
発ではないですかね、確か
でし
に。
ょ？でしょ？で、私、さっきも言ったけど、自己啓発本が大嫌いだから、なんかもう、もし夏美さんの本、オンラインの本や自己啓発本があったら突っ込もうかなと思ったんだけど、なかったから突っ込みようがないんですよ、今。
いや、なんか、 私が今取引してる会社、まだすごい少ないんですけど、出版社。多分自己啓発とか出してるのって結構大きい会社が多いかなって思ってて、まだそことは、こんなちっこいアリンコみたいな書店はないんで、取引、そんな山のように仕入れとかもできないですし、もう買い取りだけになっちゃうんで、その返品ができない。買い取り。だから、ちっこいところ、私みたいなちっこい書店を相手にしてくれるようなところを今、連絡取ったりとかして。
なんかその、なんちゅうんだろう。夏美さんがその本屋を、オンラインで本屋をやろうっていうきっかけっていうのが、こう、外に広がってるからすごい私は好感が持てたというか、大義があるでしょ。私はなんかその女性が、なんかこう、自分が自分でその可能性を狭めるような感じのその、なんちゅうんだろう。考え方とか、視野を持ってる人たちっていうのが多いから、そういうのをその、なんかもうちょっとその今の言い方ですると世界線をこう広げていこうみたいな。なんかそういう本をこうわざわざこの夏美さんの視点で選んでいくことによって手に取った人がなんか少しでもその人の手に取った人の世界が少しでも広がっていけたらいいなっていうところかなっていうのはすごい今お話を聞いてて思った。で、そこでなんかその、なんて言うんだろう。夏美さんが今売ってる本のはね、どういうふうにこうチョイスをしたのかっていうのを、まあ、一つ一つは聞けないけど、2、3教えてもらってもいいですか？
はい。あ、チョイスした実際の本ですか？
チョイスした理由と、どうしてそれ
あ、
を
理由？
選択したのかっ
あ
ていう、そんな全部じゃなくていいんだけど、自分が覚えて
あ。はい。
る中で何個かあったら教えてほしいです。
ですね。社会問題って言ったら社会問題なんですけど、あんまりこう、普段考えないような、でも社会的にちょっと問題になってるよっていうようなテーマを扱った、それを、グラフィックノベルっていうコミックであるんですよね。漫画ではないんですけど、もうちょっとこう色カラーの色ついたグラフィックノベルっていうんですか、そういうので、そういうのがあったら、まあなんかこういうのだったら読めるかもって思う人もいると思うんで、まあ、そういうグラフィックノベルとか、あと、まあ私が個人的に興味があるようなものでセレクトするしたんですけど、移民の問題の、移民の人のなんか、とある移民のなんか実情みたいな本とか、あとはフェミニズムを専門で出版しているところから出ている本は、割とそうですね、そこは幅広く、あ、これも、これもみたいな感じで仕入れしたんですけど、あとはなんかフラワーデモを追っかけたドキュメンタリー的な本とかですかね。あと黒人奴隷の歴史のなんか、それもグラフィックノベルなんですけど、それとか。あと夫婦別姓がなんで進まないのみたいな、そういうのですかね。あと女性政治家の本とか。女性政治家の本っていうかあれだけど、女性政治家にこうインタビューした本みたいな。
Okay. なんでそこら辺の本をピックアップしたんですか？なんかその
な
ピッ
ん
クアッ
で
プ
だ
し
ろ
た、なんか大きな理由みたいなものは背後にあるんですか？
う。自分がそうですね、まあ普通に関心とかがあったっていう感じなんですけど、なんで関心があったかっていうと、なんかやっぱこう、最近は割とこう、男女平等にっていう、なんか空気が出てるんですけど、なんか、やっぱなんかちょっと結構無理やりやってる感じがするっていうか、無理やり男女平等になんかもう仕方ないから持ってってやってるみたいな感じがちょっと個人的にして、でなんかもう、なんか男の人がもうしょうがねえから、なんか受け入れてやるかみたいな感じじゃなくて、もっと女性がもっとなんかこう積極的に、 声を上げるじゃないけど、参画して、もっとなんか、例えば夫婦別姓がいいって思ってたら、私も夫婦別姓で行きたいっていう声を出した方がいいなって思うだろうし、あと歴史をもっと知ることで、なんか私たち女性は本当になんか、ひどい扱いを受けてきたっていうか、まあひどいっつったらひどいんですけど、そこをもっと気づいて自覚するべきじゃないかなって思うし、なんだろうね、なんかもっと活躍できるはずみたいなところと、なんか今問題になっている、見えてない、自分の目に見えてない問題を見る。みたいな。見えてないけど、隣にいるあの子はもしかしたら困ってるかもよ、みたいな。なんかそういう、人への関心というか、気にしてあげるみたいな、になるんじゃないかなって思ってセレクトしました。
なんかすごいわかる気がする。多分この気づいてない人、気づいてるのかもしれない、気づいてる人もいるのかもしれないけど、気づいてても、なんかこう、大きくこう、積極的に問題提起をしないとか、気づいてない人もいるし、気づいてても何もやらない人もいるし、そこでなんかこの、なんでそうなってるかっていうと、やっぱりその、背後に歴史を知らん、ね、なんかなかなかその女性の、その女性が受けてきたその歴史っていうのをこう、見てないっていうところもあるだろうし。で、私たち、そもそもだから私たちがこうやって、なんとなくこう、引っ込み思案になってしまうところ、なってしまう理由の一つとして、やっぱその女性、どう考えたって日本は家父長制が あるわけじゃない。もうすごい強い。それがもう権力としてあって。で、私たちはそれを変え、でもそれを変え、それに対して何も言えなかったし、何も言ってこなかったし、だからこそ今ここにいる私たちっていうのはこう、お互いになんかこうね、すごい綺麗事なのかもしれない。綺麗事に聞こえるかもしれないけど、お互いになんかこう、言っていく、少なくとも言っていくこう基盤みたいなものを作っていけたらいいよねっていうところだと思うんですよね。夏美さんがやってること。だから特にその本とかを、その夏美さんが選んだその本とかをこう見て、何かしら多分興味を、自分の中に興味があるだろうし、興味を持ってる。なんかこう、自分がなんかこう、自分が興味を持っているものとか共通項っていうのは必ずあるだろうし、じゃなきゃ多分、ウェブサイトにすら行かないだろうから。で、なんかこう、自分が思ってることって絶対どこかの他人も思ってることで、属性があるに、属性が同じでも異なるとしてとしても。だからなんか、夏美さんなんだからこう、本を見て、なんか、ぜひウェブサイトに行って見てみてほしいなと思うし、こういう考え方をして、その本屋をやってる人っていうし、そもそも本屋をやるってこと自体がものすごい大変なことっていうのは今もうわかるだろうし、自分の近所に本屋がないっていうこととかで、アマゾンがどんどんどんどんね、潰してってるっていうのもあるんだけど、だからそんな中でわざわざ夏美さんがやってる理由っていうのは、そういう夏美さん個人の視点から、なんかもう私たちって、なんかこう、女性としてもっともっと、できることってあるんだよっていうことをこう伝える手段の一つとして多分本屋っていうのをやってるんだろうなっていうのがすごい思いました。で、ご興味のある方はですね、夏美さんの、ウェブサイトにぜひ行ってください。夏美さんはなんかインスタグラムも活動してるけど、なんかオープンにしたり、プライベートにしたりとかしてるんでしょ？だからもうこれをきっか
そう
け
で
に
す。
ですね、インスタグラムはもうパブリックにしてください。で、夏美さん、何か、これを聞いてる人たちにメッセージみたいな、なんか言いたいこととか、最後にありますか？
そうですね。今、ブックストア第三接触っていう店名で、やっているんですけど、一応なんか本屋の名前の意味なんですけど、第三接触って多分 知らない、私もなんか知らなかったので、ついこの間まで、知らない方が多いと思うんですけど、なんかいわゆる、なんていうんですかね、天文的な言葉で、月とか太陽が月食とか日食とかすると思うんですけど、その、食が終わっ、食が完全に日食した状態っていうのが第二摂食って言われるんですけど、第三摂食っていうのは、それが終わって次のもう食が終わったその瞬間っていうんですかね、光り輝き出す瞬間のことを第三摂食って言うんですけど、多分、まあ、長く人生を生きてると、こう節目節目で一回こう区切りをつけて、また次のスタートを切ると、そういうのが多分人生で何度かあると思うんですけど、まあ、その瞬、それになんかちょっと重ねてるっていうのがあって、何度でもやり直せるし、区切りつけてもまたその次の先があるよっていう、それを繰り返していくんだよっていう、なんかそれとちょっと重ねて第三摂食っていう名前にしました。なので、なんかこう自分の中で違和感を感じたりとか、なんかちょっと違うんじゃないこれって何か思った人とかは、多分一回そこで自分の中、今までの自分と一回区切りがあって、次のステージに行く瞬間なんじゃないかなって思うので、まあ、そのきっかけになるような本とか、あ、私が今感じてた違和感ってこういうことだったのねっていうのが、もしかしたら私が扱っている本屋で見つかるかもしれないので、ぜひ見てみてください。
素晴らしいじゃないですか。多分その今ある本屋に行くと、その実際の本屋な、ね、いろいろな本屋があると思うんですけど、実店舗の本屋に行くと分かると思うんですけど、ああいうのっていうのは、本屋のその店長が選んでて、で、店長が選んだものをその並べてくださいって言って並んでて、どの本をどれだけ並べるとか、どの本を買うかっていうのは、大体の人が店長の采配で全てが決まってるはずなんですよ。で、何やっても、どう考えても、アマゾンみたいに無限の在庫があるわけじゃない中で、ああやって実店舗の本屋をやってるっていうところを見ると、その中にも、もう本屋に並んでる本にすら権力構造っていうのはもうあるんですよ。そんな中で女性が、こうやって女性の活躍する場所を広げたいとか、女性が思ってることっていうのに、なんかもうちょっとこう視点をこう広げるような本を出したいっていう、そのオンラインでも実店舗にしろ、そういうことをやってるってこと自体はものすごい貴重なことなんですよ、日本の中で。だから、ぜひですね、夏美さんの本や第三日食ですよね。
第三摂食です。
あ、
第三摂食です。
ご
摂
めんな
食で
さい。
す。
第三摂食にですね、ぜひ行ってみてください。ウェブサイトは、ショーノートに載っけておきますので、ぜひ、行ってみてください。今日は、夏美さん、どうもありがとうございました。
い、ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いてくださってありがとうございました。夏美さんとのお話いかがだったでしょうか。なんかね、やっぱりこう若い時にね、本読んどけばよかったなって本当思いますね。若い時っつっても、なんだろう、10代20代の頃に読んでる本と、やっぱ30代40代になって読む本ってなかなかちょっと違うんですよね。で、やっぱその10代20代のこのホルモンがね、ドバドバ出てる時に読むと、感動する頃幅もね、全然違うんですよ。なんかね、もうだからもうちょっと10代20代ね、頃に読みたかったなって思いますね。本当にね、その最初の頃、夏美さんとのお話の冒頭で言いましたけど、30代前半ぐらいから本読み始めたんですよね。英語でも日本語でも。でね、やっぱ10代、20代の頃にね、この人間失格とか読んでたら、やっぱすごいズドーンってくると思うんですよね。太宰治とか。で、私もそんなに読んだわけじゃない。あそこの時代の人たちの本を読んだ、たくさん読んだわけでもないし、まだね、宮沢賢治、 とかね、なんかああいうのとかも改めて読みたいなって、国語の教科書に載ってたような本とか読みたいなって、もう一回改めて読んだらどうなるだろうと思うんだけど、なんかねやっぱりあれなんですよ、こう頭がね、なんかこう集中力がこう切れるのが早くなったっていうか、なんて言えばいいんだろう、本は読んでて字を目では追ってるんだけど別のことを考えてるみたいなことがやっぱ増えてきちゃったんですわかりますかねこの感覚で、なんかねこの本にのめり込むっていうねことをあんまりこうの その能力がこう減ってきた感じがあってね、なんかやっぱもっと本をたくさんめちゃくちゃ若い時にもっともっと読みたかったなっていうのがこれ唯一の私の中での後悔ですね。読めるのは今ね、だからこう最初にも言ったけどオーディオブックとかで時間がないから聞いてるけど、これはこれでねまた別の体験なんですよ。うん、やっぱりその映画とかをこの映画とかのその原作を耳で聞いたりとかするのと、で原作を耳で聞くのと、自分でその目でその本を追ってて自分の中でできて、その頭の中である想像力とかそのイメージ力っていうのはね、やっぱちょっと違うんです。ペースも違うし、なんかこういろいろ違うんですよね、体験としては。だからそれ考えるとね、これを聞いてくださってる10代20代30代の方たち、ガンガン本読んでほしいなと思うし、多分この話を聞いて女性のね、この夏美さんみたいにその女性が経営している本屋っていうのに改めてこの新しいこの媒体として広がっていったらいいなっていうふうに思いながらこのエピソード終わりたいと思います。それではまた See you next week. Bye.